Cinemano Himitu.
お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第10回です。新年明けましておめでとうございます。昨年は格別のお引き立てを受けたまわり、熱く御礼申し上げます。今年もポッドキャストシネマの秘密へのご支援ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。さあシネマの秘密第10回始めます。今回紹介したい映画はトレジャー大人たちの贈り物。去年2016年に日本で劇場公開されたルーマニア映画なんですが、映画の内容に入っていく前にまずルーマニアの説明から。ルーマニアは東ヨーロッパの国で、首都はブカレスト。国の位置としては西側に旧ユーゴスラビアのセルビア、ハンガリー、北はウクライナ、モルドバ、南にブルガリア、東は黒海に面している。1989年ルーマニア革命によってチャウシェスク政権が倒れ民主化。2007年にブルガリアと共に EU へ加盟。そこからルーマニア映画がルーマニアニューウェーブとしてカテゴライズされ、世界の映画祭なので注目を集めていくんですね。まず注目を集めたのがクリスティアン・ムンジウ監督による映画4ヶ月3週と2日。1987年、チャウシェスク政権下のルーマニアで友人を中絶させるため奔走する主人公の長い一日を描いた映画。正直、この映画を見たことを後悔したんですね。生半可な気持ちで手にしていい作品じゃない。これは自分の性別が男だってっていうのも関係してるんだろう。見ていて居心地の悪さを感じた。絶望的な状況でそれでも前に進もうともがく女性の話。この映画4ヶ月3週と2日のようなシリアスで心に刺さる映画をルーマニア人は好むのか、はたまたシリアスで心に刺さる映画がたまたま世界で受けているのか。ルーマニアニューウェーブとして紹介される映画はどれも陰鬱で胸を打つ話ばかり。僕が見た映画としては前日の4ヶ月3週と2日、他にはフローリン・サーバン監督による映画俺の笛を聞け。弟を守るため少年院の中で立てこもる少年の切ない姿。カリン・ピーター・ネッツァー監督による映画私の息子。加害者となった息子を守るため自己処理に奔走する母親の浅ましくまた神々しい姿。無駄を極力省き、まるでその場にいるかのような手持ちカメラ。ルーマニアニューウェーブの作品群はどことなく1990年代に北欧はデンマークでラース・フォントリアが始めた映画運動ドグマ95の映画作品を彷彿させます。派手ではなく極めて地味、いわゆるミニマルな物語であるからこそ人間の心の奥深いところを突くわけですね。 映画「トレジャー大人たちの贈り物」についてなんですが、本作は前述した映画「4ヶ月3週と2日」や映画「俺の笛を聞け」や映画「私の息子」とはちょっと趣が違うんですね。一応ジャンルとしてはコメディなんです。ドタバタではなく、いわゆるオフビート、ジム・ジャームスやウェス・アンダーソン、アキ・カウリスマキの映画が好きな人は楽しめる感じだと思います。話としてはこんな感じ。ブカレストで暮らす主人公に隣人が怪しい話を持ちかける。曽祖父が埋めた宝を掘り返すのにお金がいる。お金を貸してくれないか。真面目に生きてきた主人公が一世一代の大冒険に乗り出す。これがよくできた話ですよ。主人公は妻と小学生の息子、家と車のローンを抱えながらもつつましやかに暮らしている。そんな主人公が博打のような宝探しにのめり込んでいく。その理由というか目的が最後観客へ明らかにされるんですが、いいですよ。ああ、そういうことね。この宝探しで面白いと思ったのが、劇中解説されるんですが、ルーマニア国内で古い硬貨などが見つかると警察に届けなくてはいけない。ただ、第二次世界大戦以降のものは届けなくていい。これってあれですかね。裏を返せば、第二次世界大戦後、ルーマニアで共産主義政権が成立すると、ルーマニア国民は財産を守るために金目のものを庭に埋めに埋めまくった。だからそんなの摘発してたら警察の業務が止まってしまう。なので第二次世界大戦以降のものは届けなくていいって感じなのかな。本作「トレジャー大人たちの贈り物」で見えてくるのは、現在のルーマニア社会で暮らす人たちが何を求めているのかだと思うんですね。本編中、主人公は息子に本を読み聞かせている。イギリスの義賊ロビン・フッドの活躍を描いた本ですね。ちょっと余談ですが、この場面でいい演出だと感じるのが、隣人が訪ねてきて読み聞かせを中断せざるを得なくなるんですね。そこで主人公はパタッと本を閉じるのではなく、息子のため妻に読み聞かせを引き継ぐんですね。彼の優しい人柄が伝わります。本作の主人公の家には意外と物があふれ、子供部屋の棚にはずらりと子供向けアニメの DVD が並んでいる。妻もソファーに座り、テレビを眺める時間があったりと、生活に追われている印象は薄い。ただ、そのテレビに映っているのは、深刻な環境問題を告発する番組だったり、車の事故を伝えるニュースだったりと、漠然としたルーマニア社会の不安感を訴えかける。ロビン・フッドの伝説は、圧政を敷く貴族に反逆するというお話だと思うんですが、そういったヒーローは、外国にしかいないもの。いや、そうじゃない。我々の中にもいるんじゃないの？困ってる人を放っておけない人が。それがルーマニアのロビン・フッドだ。そのロビン・フッドの活躍を見せることが、子供たちへ未来への希望、社会の不安を打破する力になる。これが大事なことじゃないの？といったことを本作「トレジャー大人たちの贈り物」では、ルーマニア社会へ訴えかけている。日本で紹介されたルーマニアニューウェーブ作品は結構重たい話が多い印象ですが、今作は希望あふれるじんわりとしたいい話。ただこれ、妻目線、女性目線で見るとどうなんだろう。いわゆる映画のオチでイラッとさせられるんじゃないのかな。それでも本作 トレジャー、大人たちの贈り物、おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いての感想やご意見、ダメ出しは、
iTunes Store
のレビュー、
TuneIn Radio、SoundCloud、Tumblr
のメールフォーム、
Twitter
アカウント、
@CinemaNohimitsu
までお願いします。
こんな感じで、トレジャー、大人たちの贈り物を紹介させていただいたんですが、どうでしょう。こういった映画のポッドキャストだと、年末年始はその年のベスト映画、ワースト映画を発表したりするもんだと思うんですが、残念、通常営業です。正直2016年ベスト、ワーストを出せるほど映画を見てないんですよね。3、40本ってどこですかね、見た映画。まあこれじゃいかんですよね。今年2017年はもうちょっと増やしてかんといかんとは思いますが、悩ましい。あんまり去年と大差ない感じになりそう。さあこれで今回の配信は終わりですが、第10回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
To enjoy the next broadcast distribution.